ここから、ここから、ここから、SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組は、より良い未来のための活動目標、SDGs について、リスナーの皆さんと一緒に考え、学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし、SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは南波さん、改めて SDGs についてお願いします。
はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標にあります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来になるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、宮崎産業経営大学、井出山みどると申します。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ南波さん、今回のテーマが持続可能な経営実現に向け、会計学と SDGs の結びつきを幸せから探るというテーマ、
ちょっと難しい。
これは
、はい、SDGs はですね、ルールないんですよ。ゴールしかない、うん、でそのルールのない SDGs に取り組む唯一の仕組みがですね、測るということなんですよね、うん、この測る、何を測り何を改善すればいいのか、持続可能な経営に向けた取り組みが進む中で、私たちはどの指標をもとに企業の活動を評価し、どの部分に注力すればより良い未来となることができるのかということがね、すごい悩ましいところだと思うんですね。その会計学ですね、と SDGs、そして幸せ、ウェルビーイングとの深い関係性を長年研究されている入山先生にお話を伺いながら探っていきたいと思います。
はい、今日もたっぷりお話をお聞きしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連熱の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、はい、ではですね、自己紹介をお願いできますでしょうか、先生。
はい、改めまして、宮崎産業経営大学の井出山と申します。出身はですね、千葉県佐倉市でして、ちょっと最近の学生には伝わらないんですけれども、年配の方で野球のファンの方はですね、長嶋茂雄さんの、出身地という形で有名なところに、なります。宮崎に来てもう15年目となってですね、宮崎で結婚して、宮崎で子育てさせていただいているという形になります。
そうなんですね。千葉出身。
千葉、はい、千葉は何が美味しいですか。
千葉は落花生でしょうか。
イメージあります ね。あとお魚とかね、美味しいですよね。で、先生なんですけど、ご家族のことちょっと触れさせていただきたいんですけども、お子さんが今、
上の子が小学校5年生の女の子、下の子が小学校3年生の男の子になります。
そうなんですね。毎日それはそれは大変な日々ですね。元気で。
最近は夏休みなのですね、毎日行ったり、あとは夏休みの宿題を一緒にやったりしています、
は
い、
ちなみに自由研究とかは、
はい、自由研究は今まさに SDGs っていうのがテーマを
してるんですね、はい、ちなみにどんなテーマを
上の子はですね、あの家の中で家の、うん、数字で二酸化炭素のですね排出量をゼロにできるかというですね、うん、カーボンニュートラルで
チャレンジしてるんですね、うん、じゃあ下の子さんは
下の子はですね、うん、あのちょっと商品名言うとあれなんですけど、うん、まあ、環境に優しいというですね、うん、書いてある、洗剤を使って、うん、かいわれ大根が育つかという、はい、環境に優しい、本当に環境に優しいのかというテーマで取り組んでいます、うん、
なんかすごいぐっとなんか踏み込んだ研究、小学生ですよね。
小学生
すごいな。あの出山先生監修というところ、うんうんうん、でも楽しそうに向き合われてるじゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、主体的に楽しく忙しくや
ってます、うん、忙しくね、うん、はい、で本当に出山先生はあの産経大のね先生でいらっしゃってて、お家が近くなので、なぜ私がしてるんだってことなんですけど、後からご紹介しましょう。なぜしてるんだ。あのね、お昼ご飯とか会議の打ち合わせの後とかに、今からお昼ご飯作りますからみたいな感じのことをよく言われますよね、
はい、大学の方に聞かれてちょっとまずいかもしれないんですけども
、はい、そうかそうか、
家族 の、うん、あのまあ、予定に合わせてですね、
はい、
食事作ったり、
う
ん、はい、あの送り迎えの手伝いしたりですね、
い
や、はい、しております。
すごいな、大変ですよね、
はい、ね、今だけのですね、うんうん、まあ、楽しい時間でもあるかなと思って、
うん、はいはい、確かに大きくなったらもううちの子21ですけど、うん、ないから、
そうですね、
ないから、
そう考えたらね、その何年か時の、
うんうん、かなって思いますね。本当にあの出山先生と私もうどれぐらいですかね、もう3年4年ぐらいなんですよ、はい、で本当いろんなお仕事を共にさせていただいてる感じなんですけども、
うん、そのなんか出会いというかきっかけが、うん、
きっかけはですね、はい、私から、はい、あの難波さんの、ま、前の職場にですね、うん、お電話させていただいて、ま、押しかけ女房みたいな、はい、で、あのうちの学校で、ま、あのちょっとコロナ禍でもあったので、はい、オンラインだったんですが、ちょっと講演をしていただけないかという依頼をさせていただいたっていうのが始まりになります、
うん、あ、そうだったんですね。本当そこからの出会いで、はい、でそこからいろいろお話していく中で、あ、そうだったんですねっていうことがあって、私がこのなんていうのかな、サスティナビリティとかあと CSR とかに対して目覚めた時があって、でそれは高井雄先生という先生もすごい有名な先生なんですけど、高井雄先生のお弟子さんだったんですね。
また、
はい、
まさにたまたまなんです
か。本当にたまたまでですね、そんなご縁もあっていろんな場面でですねお仕事をさせていただいている状況ですよね。ご縁いただいて、ちなみに今先生あの研究のテーマ、大学の研究テーマを教えていただけますか、
は
い、
まあ、大きく言うとですね、サステナビリティ、持続可能性と、まあ、ウェルビーイング、幸せがですね、まあ、重なり合う組織とか、コミュニティっていうものをまあ、どうやって育てていくのか、またそのためにはどう何を測って改善していけばいいのかっていうことを、うん、研究しているという形になります、うん、
まさに今の時代が必要な、ね、研究だなっていうのは感じるところで、ちなみに私すごく無知なんですけど、会計学って何ですか。
会計学、うん、
会計学、
はい、うん、会計学そのものはですね、企業の中のお金回りをですね、まあ、測って改善して、まあ、あの会計の報告書としてですね、うんうんうん、外部だったり内部に使っていくというですね、うん、学問になります、
うん、例えばどういったものをその外に見せるんですかね、うん、企業さんっていうのは
一番大きいのが、利益ですよね、うん、はい、自分たちのビジネスの中で、どれだけ稼いで、まあ、費用を引いた結果が利益なので、うんうん、そこを、うちらはこれぐらい稼げたよという形で提示していくという形になります、う
ん
う
ん、見やすいですよね、数字だから測りやすいし見やすいし、うん、みたいなところ、うん、なんですけど、先生が研究の中で大事にしているその幸せだったり、うん、ウェルビーイングっていうところ見えなかったりするんじゃないですか、うん、でその見えないものを見えるようにしてさらに測って、進歩していくっていう感じですよね、
はい、
測るからこそ生まれるあの進化というかね、うん、っていうことかなとは思うんですよね、うん、どんなイメージがあります、その測るってイメージ、松田さん、
あのやっぱり基準があっての その少なかったり多いとか大きなり小さいなりとか、まあ、そういうのがまあ決められてるってことですよね。基準どうですか。
そうですね、あの、うん、一つの考え方として測りやすいのがやっぱり貨幣額になってしまっていて、うん、例えば国でいうと GDP とかあるじゃないですか、うんうん、
国内総生産、
国内生産、はい、ね、あれは国の経済力を測るもので、うん、まあ、日本が言えば良いんだよってあるんですけれども、うんうんうん、
聞きますね。
それがイコールやっぱり幸せではなくて、うん、あれに出てこない、例えば、国民の人たちが思いやりがあるよねとか、国民同士が信頼し合ってるよねとかですね、うんうん、そういった測れないところにもやっぱり物差しを作っていくっていうのが大事と思ってます、う
んうん、でもね実践されてるんですよ。結果も出されてる感じですね、うん、先生ね、うんうんうん、で、あの入山先生とはですねいろんな場面でお仕事をさせていただいてるんですけど、延岡市さんともね、うん、本当にいろんな取り組みをしてまして、例えばですね、あの今年行ったSDGs ワールドカフェ、
はい、
延岡さんね SDGs 未来都市になられてて、そこで今年の1月2月2回でですね、パートナーとして井山先生とあの向き合った感じですかね、はい、あとはあの、宮崎県工業会のですね県北地区部会の人材育成研修などもですね今年3年目になりますよね、一緒に延岡市へ向けたその方々に向けた取り組みっていうのもすごく造形が深いっていう感じですかね。この SDGs ワールドカフェ、私ちょろっとしか紹介しなかったんですけど、今回先生がいろんな資料を持ってきてくださってですね、はい、改めてどうでしたか。
はい、SDGs ワールドカフェ、あのいくつかのですね、SDGs に対する問いをあの参加者の方に投げかけさせていただいたんですけれども、あの、まあ、これは結構学生とかにも聞くんですが、まあ、お二人にも聞いてみたいんですけれども、 SDGs を達成した未来ってあのワクワクしますかっていうところ。
それですよね、
結構その課題解決感が大きくて、うんうん、私はあんまりワクワクはしない、
うん、なんか大きすぎて想像つかないというか、うんうんうん、
やっぱそれをですねぜひ皆さんに自分の言葉として、みんなで考えていただきたいなっていう問いを投げかけて、うんうんうん、SDGs が達成したらどんな延岡になりますかっていうのをですね、うんうん、投げかけた時に、まあ、参加者からのですね、まあ、はい、あの書いていただいた付箋を今日持ってきてはいるんですけれども、
紹介していただけますか。
例えばですね、あの大切なことに目を向けられてる社会、これすごいと思いませんか。
はい、私これ、うん、これ学生さんが出てきましたよね、うん、
こんな社会だったらワクワクするなとか、はい、うんうん、あともう一つだけ、まあ、好きを奪われないって書いてあるんですけれども、これもとても大事だなって思う、うんうん、あの社会をこれから作っていく中でやっぱこういうやりたいことができない人たちっていうのがたくさんいると思うんですけれども、はい、そこをまあその仕組み的にも、うん、それからその非常にいろいろ支援していける社会っていいんじゃないかなっていうふうに、うんうん、とても感じていい時間になりました、
うん、本当に何だろう、あったかい時間、豊かな、ね、時間で、この企画が今後続けばいいよね、いろんな場所でっていうような声もたくさん上がりましたね、うん、で小さなお子さんも参加してくれましたよね、
そうですね、
うちびちゃん、うんうんうん、でその子の多分これがこれかな、かわいい文字で、はい、先生ご紹介、
はい、
はい、
小学生1年生、
うん、2年生ぐらいだったと思います、
はい、まあ、その子がですね、うん、自分が大人になったら地球がどうなっちゃうのかみたいなですね、付箋も書いていただいた時に、
はい、
本当我々の宿題というかですね、
宿題とか、うん、もう彼女たちが生きてる大人だから10年後ってまだ彼女は20歳でもなってないんですよね、うんうん、本当にでも彼女はすごく前向きに未来を捉えてるんですよね、うん、ワクワクでも彼がきっとワクワクなんだろうなと思うんですよ、うん、未来を捉えるって、うん、私たちの大人から見たら未来って苦しいなっていう部分もあるから、先ほどの先生のお話じゃないんですけど、うん、2030年どうなんだろうっていう、持続可能な社会に立てたらどうなんだろうって、でもその中でも地域社会世界に対して豊かである、自分がやっぱ幸せである、その主観っていうところがすごく大事になってくるんじゃないかなっていうのはすごい感じましたね、うんうんうん、で井山先生ずっとこの それでよく SD って言うじゃないですか、うん、SD って言うんですよ、うん、SDGs って SD
のこと SD、
はい、うん、 っていう持続可能性っていう言葉をね、うん、ずっと語られるんですけども、この先生が感じる社会の SDGs やサステナビリティの実現に取り組みに関する今の正直なお気持ちって、研究者あるいはその市民としてもそうなんですけど、ありますか？正直な気持ちちょっと語っていただけると。
はい、2つあるんですけれども、はい、一つがですね、その SDGs というまあゴールがですね、うん、私たちにとってやっぱりその与えられてしまってる価値になっている、うん、
なるほど、
ね、誰かが作ってやんないといけないよねって言われているものなんで、うん、どうしてもですね、私たちが日常の暮らしの中でやる、うん、ないしは会社の中でやるっていう時に遠い感じがしてしまう、うんうん、なのでやっぱり先ほどのワールドカフェではないんですけれども、延岡の場合であれば延岡の歴史とか文脈、はい、とか、あと力を入れたいこととか、企業増加持ちであるっていうことをですね含めて、やっぱりその延岡の人たちが一緒に作って、まあ、一緒に共に作った価値、うんうん、共に作るとか言って競争とかって言ったりするんですけど、はい、競争した価値になって初めてそれが動き始めるっていうのがあるので、やっぱりいろんな場面で、これは多分延岡だけではなくていろんな市町村の中で、あとは会社の中だと思う、の中でもやっぱり話してですね、私たちは何が大切なのかっていうことを考えていく必要がもっとあるんじゃないかなっていうのが一つあります、はい、でもう一つなんですけど、結構中高生含めて SDGs を知っている人が多いんです、
うん、
ただですね、私が見てる限りどうしてもその頭だけの理解で終わってしまっていて、はい、手が動かないっていうことが結構あるんですね、うんうん、このサステナビリティ界ではまあ、どうやって学んでいけばいいかっていうときに 3H っていうのをとても大事にしているって言われてまして、はい、3H の一つがまあヘッド、
はい、
まあ、頭でちゃんと理解しましょうっていうのは結構あっちこっちで行われてるんですけど、はい、理解したことをハートに届ける、
うん、
経営界では腹落ちさせるとかっていうんですけど、はい、理解してても腹落ちしないので動かない、うん、で最後はハンド、
うんうん、
手を動かしたり実践していくっていうことで、はい、まあ、その3つを上手にもっと学びの場に取り組んでいったり、うん、していくってことがとても大事なんだろうなと思っています、
うんうんうん、本当に3H ですよね、うん、ヘッドで終わっている方も多いでしょうし、ハートまで落ちている方もいらっしゃるかもしれませんけど、ハンド、手を動かすっていう風な言葉で行き着いていない方々が結構多いんじゃないかなと思いますね。なんとなく自分じゃ無理なのかなとか、ちょっと遠いかなとかっていう風なことをね、ちょっと不安になったりとかする方も多いと思うんですよね。でもその中でお話しする、その共通の価値を見つけていくっていう風な、そのプロセスをすることで多分ハンド動くんですかね、先生ね。から今回本当与えられてるからこそ独り言になっちゃうけど、自分よく SDGs って今あんまり聞かないかもしれません。自分ごとにしましょうっていう言葉をね、よく数年前から使ってるじゃないですか、はい、そこに立ち戻るんですよね、うん、そうですよね、先生ね。
そうだと思います、
うんうん、
あとまた一方で手を動かすから分かることもあるのかなと思っていて、
うん、確かに、
うん、ハートも頭も分かんないけど、うん、とりあえずやってみたら、うん、なんか思いが、はい、浮かんできたとか、うんうん、学んだことが理解できたとか、うん、紐付けできるっていうんですけど、うん、そういうのも大事です。
すごいわかる、
うん、なので本当に多様な学びの場っていうのがもっともっとあるべきなんだろうなっていうふうにも感じてます、
うんうん、だからこの延岡市 SDGs 未来都市なんですけど、いろんなおそらく仕掛けをね、これから作っていくと思うんですよね。でそこに市役所じゃなくて市民がどうそれに重なっていくのかっていうことは、取り組まないと持続不可能だということは世界中分かっているので、どう取り組んでいくの、どう向き合っていくのかっていうのをですね、また先生にね、具体的に次で教えていただけたらなと思うんですけど、どうでしょう松田さん、今までのお話聞いてて。
そうですね、確かに頭だけでとか想像だけでやっぱそのやってみるって本当に大事だと思いますよね。そこで周りにも影響をお互いにされたりしたりとか、うん、そういうのも出てきたりとかして、はい、いやーなんかちょっといつもと違ういろんなことを考えました。いつも考えてないわけじゃないけど、
言語化するって大事ですよね、うんうん、なんとなく思っていることを言葉として出すことによって、うん、
気づいてないことに気づくみたいな、
そうですね、
で今目の前にないことを自分から出すことができる、うん、多分これすごい大事なことかなと思いますけどね、
うん、なるほど、まだまだお話伺います、う
んうん、はい、
さあそれではここでまず1曲目のリクエスト、曲紹介お願いします。
すいません、マイファーストストーリーとハイドで、無限お願いします。
永遠の意味知らぬ君に答えを示すときた、無限に続く螺旋の先へ、
持続可能な経営実現に向け会計学と SDGs の結びつきを幸せから探るをテーマにお送りしています。
ね、すごい難しい言葉がたくさん出てきているから、
はい、
そう大事なんです
よね。そうですね、
そう、でもその難しさを井出山先生すごくわかりやすくお話ししてくださるからです、うん、はい、多分聞いてる方々もああそうかって思われるじゃないかなと思いますね、うん、
はい、はい、
で先ほどね先生2つ理由があるのかなと話しましたね。 SDGs の正直な気持ちで、うん、なんかこうモヤモヤがねあって、でそのモヤモヤというかそのなぜ取り組んでる方々もいればそうではない方々、いろんな方がいらっしゃる中でなぜ SDGs に取り組まないのかっていうことをですね少しちょっとまたお話ししていただけませんか。
はい、このなぜ取り組まないのかっていう問いなんですけど、おそらくもうそのなぜを問う時代は終わったんじゃないかなって多分ナムさんもこれ感じてるところがあると思っていまして、これからはその SDGs の取り組みがですね、うん、最大限意味を持つようにするためには私たちは何をしていけばいいのか、うん、それはもちろん私たちがまあ生活者であって消費者としてどういう企業の商品を買うのかとか、うん、はい、どういうところで働くのか、うん、従業員労働者として働くのか、弊社はさらには有権者としてっていう立場もあるかもしれないんですけども、うん、はい、やっぱそれぞれの立場で、このことに価値を持たせていくように、実践していく、うん、暮らしの中でやっていくことがとてもまずは大事なんじゃないかなと思います、うん、
本当にだから自分の頭で考えて自分が選ぶ心地よさを選ぶっていうところの部分を、うん、未来に人を搾取しなかったり環境へ配慮してるっていう風なことを意識して行動するっていうもフェーズ、
うん
うん、であると、うん、なぜというよりもですね、うん、 なぜを問うのであれば持続不可能だからっていうところになってくるんですけど、うん、で、その中でですね、今回の会計学なんですけど、測るっていうことをね、今日ずっとお話をしてますけども、このその時代ですよ、なかなか取り組みに対して躊躇したりとか、評価されたりとかっていう風なところの部分で、今この2024年の今の時代にですね、何を一体測ればいいのかっていうことをまた教えていただけませんかね。
この問いがとても大事でして、はい、やっぱその私たちは一体何を測ることが大事なのかっていう問いをですね、まだ正解はないんですけれども、私たちは持ち続けていくことが大事だと思っていて、その何を測るかっていう選択肢が私たちの生活ではたくさんあるんですけど、それで何を選ぶかっていうのが要するに私たちの価値観になるわけですね。私たちはこれを測ります、先ほどで言うと、持続可能性について測りますとか、ウェルビーイング幸せについて測りますっていうのが、それを私たちは大切にしてますよっていう形に、というメッセージになるので、はい、そういった何を測っていくのかはぜひみんなで一緒に考えたいって思っているというところです。
一緒にが大事ですよね、うん、誰かが決めるんじゃなくて、うん、一緒に自分も入って考えていくということでしょうか、うん、先生、
はい、
でそしたらまた先ほどのですね、測るということ、今回のパーツはですね、この測るということをもっとね、うん、深掘りしていきたいなと思っているんですけども、はい、これから測っていく必要性があるっていうものが幸せとか、うん、ウェルビング、ポスト SDGs がウェルビングだっていう方もね、いらっしゃったりもするんですけれども、この幸せであったりウェルビングについてなんですが、持続可能な開発目標 SDGs じゃないですか。でこの持続可能な開発って聞き慣れないですけども、実はこれ定義があります。ブルンドラント委員会というものがね、昔ありまして、でそこで定義されたんですよ。でどういうような定義なのかっていうと、将来の世代のニーズを満たしつつ現在の世代のニーズも満足させるような開発っていうことがしっかり定義されてるんですけど、ね、この私もこのことを、ま、研修とかでお話をするときに具体的に言うとですね、すごく長くなっちゃうので結構割愛すること多いんですよね。でこの部分がすごい根っこで大事なんですけれども、これを先生もっと深くちょっとお話教えていただけませんかね。
はい、私たちこの最初の定義をとても大事にしていまして、ただ私たちそのニーズって言われたときに一体何がニーズなのかよくわからないですし、暮らしの中でニーズっていうのを自分と向き合って考える時間ってあんまりないのかなって思うんですね。確かに。で一般的には、まあ、いわゆるマーケティングとかテレビコマーシャルというかですね、広告とかの世界では欲しいよねとか、欲求みたいなものが経営学の世界でもニーズってよく言われたりするんですけど、はい、ここではちょっと、違いまして、ここで言う、先ほどのところのですね、将来世代のニーズを満たしつつ、現役世代のニーズを満たすような開発っていう時のニーズはですね、9つに、小さく分けれることができるものがあってですね、はい、1つずつちょっと紹介させていただくと、
はい、お願いします。
私たちのですね、基本的なニーズっていうのは1つが、生存、生きることに関すること、それから保護、これはですね、幼い子であれば保護される、私たちであれば保護するという立場もあるかもしれません。それから愛情、これは愛する、愛される、例えばその推し活みたいなのもそれかもしれません、それから、理解をする、理解をする、理解をしてもらうってことがそうですね。でそれから、参加できる、それは多分古くは選挙みたいなものも、そうでしょうし、今はですね、ライブに行くとかも含めて、これはコロナ禍はちょっと抑えられてしまったニーズかもしれません。で、次のところちょっと分かりづらいんですけど、怠惰、リラックスしていいよっていう、私は今日休みたいんだっていう、ニーズを満たすときはこの怠惰のニーズが満たされる、それから、想像、自由にものを作るとかですね、何か新しいことをしてみる、アイデンティティ、自分らしくいる、それから、自由というですね、この9つがまず基本的なニーズと言われているものになります。
確かにこのニーズが満たされないどれも嫌だなと思います。生きててですよね。
はい、でこれチリのですね、経済学者のマックス・ニーフという方が提示したものなんですけれども、彼が言った時の一つがですね、この9つのニーズの一つでも満たされていないと貧困ですよ。
なるほど。
っていうので、 このニーズは自分としても、コミュニティとしても、絶対にみんな、これが満たされる状態を作っていくっていうのが、持続可能な発展なんだよっていうこともですね、はい、教えてくれてる、先生がいます。
なるほど。一つ欠けたらもうダメなんだと。
はい、
だから SDG ナンバーワンが貧困をなくそうなんですね。だからこれもおそらく大きく含まれるんじゃないかなって思うんですよね。ニーズを満たさないってことですもんね。またさらにちょっと具体的に先生また教えていただけますか。
はい、このニーズをですね、私たち眺めてみたときに、大事なのはですね、このニーズを満たしていくことなんですけれども、何か私のニーズ足りないなとか、ここもちょっと満たしたいなって言ったときにですね、その満たし方を考えます。それはですね、お金がかかるものもあるかもしれないし、お金がかからないものもあるかもしれない。その上で必要だったら新しいものを買う、新しいサービスを受けるっていうですね、選択肢が出てくると、
はい、
先ほどマーケティングの話をしましたけど、マーケティングの場合っていうのは先に商品サービスがあるんですね。で、買ってみたら失敗だったらありますよね。で、こっちの場合はですね、ニーズから眺めて満たし方を考えた上で物を買うので失敗がないですし、大きく言うとですね、資源を有効的にできるというか、本当に欲しいものだけを買う、そういったですね、エシカルな、消費にもつながっていく考えになります。
ストーリーから始まる自分の価値と照らし合わせて物を選択するっていうイメージでしょうかね。
そうですね、ニーズを眺めて必要なものを、はい、買う。
ちなみに松田さんどうですか、このニーズ眺めてて。
そうですね、この9つのニーズって初めて今回知ったんですけど、いや、それこそ一つでも欠けてたらそれが貧困になると、なるほどなと感じましたね。本当生きていく上でどれも重要なというか、それは思いましたね。はい、
一つのことでいくつかのニーズが満たせるっていうものもあってですね、はい、私の友人は旅をすると全部のニーズが満たせますっていう人がいたり、
そうですよね、
こういうワークをするとよくあるのが、仕事をする、
はい、
仕事をするのもいろんなニーズが満たせる人が多いので、私たちはそのいろんなニーズの満たし方をいっぱい持っておくっていうことがですね、また必要で、例えば一つのことに依存して、一つのことだけで全てを満たそうとする人は意外にもどかったり、いろんな満たし方を持ってるっていうのが幸せな形。
確かに依存先をたくさん持つってすごく大事って言います。
それ聞きますね、
言いますよね、
依存力みたいな、
そうかなと。だからこの怠惰というか、この怠けるっていうのも大事なニーズなんですよね。
最初なんだろうと思ったけど確かに大事ですよね。
これはよく言われる、ここはみんななんか引っかかると、
どういうことだろうってちょっと思ってしまいますね。
そうなんです。
なんかリラックスするとかね、休むとかっていうのをニーズってことですよね。
そうですね、だから仕事が先ほどニーズ、いろんなニーズを満たすと言ったんですけど、それをやりすぎてしまうと、例えばその生存にかかるかもしれないし、怠惰にかかるかもしれないし、その自由にかかるかもしれない。なのでなんかいいなと思った満たし方も、もしかしたらどれかが罰になるかもしれない。
ああ、そういう可能性もあるのか。
そういうふうに、見える化をして、本当に質の高いニーズの満たし方を私たちは選んで暮らしていくっていうことが必要だよね。さらにはこれは町とかでやるときに、じゃあ本当にうちの町には図書館が必要なんですかってことを考えるときに、図書館を作るとどのニーズが満たせるの、とか駅舎を直したいですっていう地域創生策があったときに、それと本当にニーズ、誰のニーズをどれだけ満たすことができるんですかっていう、よくそういうのって空中戦になっちゃうんですね、地方創生の話って、で誰が行ってほしいの、結局声が大きい人が欲しいとか、地元の人は、じゃない人が作りたいとかですね、そういうのがあるんですが、住民の方々のニーズがどれだけ満たせるような施策なのっていうことで比較をすることもできる。
なるほど。
そういうふうに街づくりとか、これは国づくりでも使われたんですけど、
そうですね、
そういうものを、共通言語としてですね、私たちはそのニーズっていうのをもう一回見直したり、幸せな組織づくりではコミュニティづくりっていうのに生かしていこうって考え方になります、
だからこそ多様性なんですね。それをニーズをみんなで話し合うときに、いろんな人がいないとこぼれ落ちちゃう、
そうですね、
っていうことなので、話し合う場には多様ある、一 人々、うん、世代もそうでしょう、人種もそうでしょう、いろんな方々がそこで集うことによってニーズが漏れてこないっていうことと、うん、本当に大事なニーズがブラッシュアップされていくっていうイメージでしょうかね、うん、先生。
一人の場合は自分で満たし方を考えていけばいいかと思うんですけど、まあ、家族であったり組織であったりコミュニティの場合っていうのはやっぱりみんながそれぞれの意見があって、うん、やっぱそこをどのニーズをみんなで大切にしていくのかとか、うん、このニーズちょっと満たせてないからみんなで埋めていこうよっていう話し合いがあって、そこに多様な価値が生まれてきて、うん、じゃあみんなでこれをやっていくっていうのがですね、とても大切なプロセスになるんじゃないかなって思います。
ちなみにこれニーズとあと幸せの測定っていう文脈から、うん、街づくりとかその企業ですよね、うん、経営において多分先生いろんな取り組みされていらっしゃると思うんですけど、事例とかっていうのありますか？
はい、いくつか、県内でもさせていただいてはいるんですけれども、はい、今動いている一つがですね、暮らしフィット、プロジェクトというですね、農業女子の方々がですね、はい、集まっているプロジェクトで、うんうん、まあ、これ全国北海道とか山形、長野、千葉みたいな方々がですね集まって、うんうん、オンライン上でこの勉強会をしてですね、みんなで指標を作ったんですけれども、はい、農家 のお嫁さん、まあ、一概では全てはそうだとは言えないんですけど、作った時の指標を一つだけちょっと紹介させていただくと、はい、疲れた時に、疲れた時に休むには誰かの許可が必要だと感じましたかっていう問いがあってですね、これは多分農家の方しかわからない文脈、皆さん休む時に誰かの許可必要ですか？
いらないでしょうって思いますけど、
でもこれは農家の方々が怠惰のニーズを満たすときに、私たちはこの許可がないと普段を休めない、でもやっぱこれを測ってなんとか頑張って、私たちはそういう怠惰のニーズを満たすために一歩前に進むために、うんうん、明文化した指標になります。
明文化することで何て言うのかね、その点数というかその指標を高めたいので努力行動し始めるということでしょうか？
そうですね、見える化することで、であと3ヶ月で1回測るんですね、うん、その測るという行為によって、私たちやっぱり前に進まないといけないよねと、特にこれ時間かけてみんなで作ったもので、はい、やっぱそれを自分たちで握ってる感じがとてもあって、うん、はい、納得感を持ってやっぱり改善していこうという中で1年間測ってやっぱり少し改善は、はい、まあ、ちょっと繁忙期は難しいんですけども、はい、閑散期とか少し、うん、そういったことができるようになった、うんうん、
ちなみにですね、この幸せを測るそのニーズを測ることでですね、これ先ほど農業の、ね、お話だってあったと思うんですけども、うん、経営っていうことを考えた時にこの幸せを測ることが持続可能な経営に、どのようにつながっていくのかみたいなことは先生はどうお考えですかね？はい、
まあ、一般的なですね、議論として幸福度が高いとパフォーマンスも高いというようなですね、研究結果も出ているんですが、まあ、そういったことを置いといてもですね、先ほどの定義、はい、私たちはニーズを満たしていくっていうことをとても大事にして持続可能性と言っているので、うんうんうん、そもそもやんないといけないというかですね、やるのが当たり前になってきているっていうことを、うんうん、そういった時代に入ってきてるんだろうなっていうことが考えられるんじゃないかなと思います。
どうですか松田さん、さっきの例としてもその農業の、ね、方々の事例としてニーズっていうことを文脈から見て何感じられます？
そうですね、でその3ヶ月おきにこう意見を聞いて自分がどれぐらいになったのかとかいう、でそれって大事だと思いますし、そのやってる方って意識しますよね。じゃあ次までにこうしようかなとか考えて改善点が生まれたり、でもあやっぱりダメだったがあったり、まあ、そういうのを思っても知るっていうのは大事ですよね。こういったのをこう指標っていうのを、うん、はい、
でもそれを出すために、うん、話し合っていくってプロセスもがすごく大事なんですよね、
う
ん、先生ね、
その数字を出した後に必ず振り返り会をしてですね、うまくいった人の話や、うまくいかなかった人の話をみんなで聞き合って、うん、じゃあこの作戦で行ってみようかとかですね、いろんなやり方をあだこだ言いながら、うん、はい、対話の時間っていうのをとても大事にして、振り返りの時間ですね、うん、みんなで実践から学ぶっていう考え方で前に進んでいます。
そう、だからよくありがちが、もう作りました、塩を作りました、測りました、はい終わりじゃなくって、より幸せになりたいから行動し、また定期的にしっかり測っていくというふうな、すごく丁寧なプロセスがすごく大事ってことですよね。で、この、なんていうんですかね、SDGs をね、ずっとお話してますけども、 先生、フレームワークがすごく大事って言われますよね。
はい、はい、まあ、今回のニーズの話もそうなんですけれども、はい、私たちがその後半の部分、現役世代のニーズをですね、うん、まあ、その満たし方にも注意が必要で、うんうん、これをたくさん多くの人が満たしそうとしている、うんうん、まあ、これも日本だけじゃなくて世界的に人口が増えているので、このみんながみんな無作為にですね、はい、何のルールもなくニーズを満たそうとすれば、多分地球はすぐ限界を迎えてしまうということがあってですね、はい、そのためには私たちはいくつかのルールにのっとって、まあ、そのニーズを満たしていかないといけないよねっていうフレームワークで、私たちこの幸せの指標みたいなのを作るときにチェックをかけて、うん、これはこの原則には違反してないよねみたいな形で採用みたいなですね、チェックリストとしても使っているフレームワークがあります。
はい、そしたらそのチェックリストをですね、うん、音楽の後にですね、うん、具体的にもっと教えていただきたいなと思います。
はい、はい、では2曲目曲紹介お願いします。
はい、YOASOBIで勇者。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今回はですね、宮崎産業経営大学の出山稔准教授をゲストにお招きしまして、持続可能な経営実現に向け経営学と SDGs の結びつきを幸せから探るというテーマでお話を続けております。はい、で先ほどなんですけども SD のですねフレームワーク、シンプルな4つの原則をですね、歌が終わった後に教えてくださいお願いしたんですけど、お願いできますか。
はい、先ほどですね、私たちのニーズをですね満たしていくことが大事と言ったんですが、その前提にあるその将来世代のニーズを損なうことなくというですね、ところにおいて、まあ、4つのですね、大きく分けると原則がありまして、まあ、環境面が3つ、
はい、
ちょっとこの読むとですね大変かなと思うんで、はい、あれなんですけど、まあ考え方としてはですね、あんまりその枝葉の話ではなく、うんうん、木の幹を、見てですね、その幹を、チェックするような、原則が、環境面で3つ、
はい、
社会面で、まあ、1つなんですが、それを大きく分けると細かく分けると5つに分かれていくっていうものがあります。
これ本当にどうしてもですね SDGs のことをお話しするときに 環境エンバイロメントのことを振りがちなんだけれども、人権っていうソーシャルの部分にもしっかり目を向けないといけませんよっていうことで、それこそ幹の部分ですよね。トゥードゥではなくって、それこそガバナンスっていうその基盤のところがもう大事なことですよねっていうことがね、この4つの原則でしっかり述べられているのかなと思って、これやっぱり知っててほしいなという私も思いますね。はい。で、先ほどね、ニーズに関して皆さんで話しましょうということをずっとね、お話してるんですけども、いわゆる対話ですよね。対話、よく話す。うん。おしゃべりではない対話だと思いますけども、この対話っていうことが実は今の時代すごく大事だということも先生研究の中で実践されていらっしゃいますよね。はい。
対話っていうのはですね、案外学校生活の中では習うことがなくて、例えばグループディスカッション、ディスカスするって言葉あったり、討論、デベートみたいな、いわゆる勝ち負けを決めるみたいな話し合いは結構あるんですけど、共に作るとかですね、共に深掘りするみたいな話し合いの仕方、これを対話というんですけど、そういったものがあんまり教育の世界にこれまでなくて、そういったことを大事にですね、また対話の、なんて言うんでしょう、実践地みたいなものもですね、海外では溜まってきていますので、そういったことをですね、紹介して学生たちにですね、実践してもらったりしています。
本当に今子どもたちは小学校も中学校も、新学習指導要領の全文に主体的、対話的、深い学びということで、学校の実践の場でこの対話力を磨いている状況ですよね。大学でもそんな感じですよね。
はい。一つフレームワークを紹介すると、はい、ビジネスの世界とかでもよくブレインストーミングっていうアイデア出しっていうのをですね、する機会が多いかと思うんですけど、あれ結構そのアイデアを入れる開いたらですね、すぐ閉じちゃうことが多いんですよね。時間もないし、もうじゃあこれでいいやみたいな形で決めちゃう、
ありがち、
はい、決めることありきで行われているような、会議みたいなものだとあんまり対話とは言えなくてですね、対話っていうのはその3つのプロセスがあって、そのアイデアを出す、発散とかって言われるんですけど、拡散するっていう時間があり、でその後にですね、深掘りする時間、私たちは創発する時間というんですけど、アイデアを一つ一つ深掘りしたり、あとはくっつけたり話したり、そういう時間をできる限り長く、そして多様な方々とするといいよねと、そうすると私たちが本来欲しかったイノベーションであったり、これまでにはなかった新しいアクションの形みたいなものが見えてきて、しかるべきタイミングで収束していくっていう、その本当に何かを新しいことを生み出したかったり、価値のあるものを考えていくときっていうのは、この、拡散、創発、収束っていうですね、プロセスを踏むっていうのがとても大事だと言われていて、よくファシリテーターとかですね、言ったりするんですけど、そういうことをする学生たちにはこのパターンで話し合いを設計しなさいっていうようなことを教えたりもしてます。
だから今学校で先生方はファシリテーターになってくださいっていう風な流れもありますね。拡散していくのスキルを身につけるか、コーチングですよね、引き出す力を持たせましょうという風なことが今教育現場でなされている、状況ではありますね。でこの対話なんですけど、何でもかんでも対話をするってわけじゃないんですよね、先生ね。
はい、対話が生きる問いっていうのがあってですね、簡単に言うと答えがない問題、これから考えていかないといけない問題、例えば答えがあるような 1+1 は2になるかとかですね、地球は回ってると思いますかみたいなことを、思いますかってのおかしいですけど、そういうもう答えがある因果関係がはっきりしているものは対話をする必要がないし、専門的なことでも誰かが知っていれば聞きに行けばいいよね、でも私たちは例えば延岡の街ってこれからどうしたいんですか、脱炭素をして何があるんですかっていう、その先をみんなで考えていくときには答えがない、なのでやっぱそこをみんなで話し合って前に進んでいく、何かを実践していくってことでつなげていくっていうのが大事かなと、
そうだからそこに先ほどの9つのニーズっていうのを照らし合わせながら、 アクションプランを考えていくっていう、うん、それもみんなでっていうのが大事なんじゃないかなっていうのもね、常日頃感じますけど、どうですか？そうです
ね、確かにやっぱり人が多ければ多いほどいろんな意見も出るわけで、そこはやっぱり広く広げてというか、それこそワールドカフェではないですけどもね、はい、いろんな方と喋って意見交換、本当大事だと改めて思いました。
そうだから、ワールドカフェにおいてのそのマナーがありますよね、うん、お話してる時のマナーっていうのは、うん、そのマナーはちゃんとルールがあってこその、うん、対話なので、例えば否定をしないとかっていうことでしょうかね、うん、先生ね、
はい、
だからそういったやっぱりその場のルールをちゃんと守りながら気持ちよく進めていく、うん、だけどその場所に自分の場所があるっていう、そのなんていうんですか、心理的安全性って今ねよく流行りで言われてますけど、うん、そういうものがあるっていうことがすごく大事なんじゃないかなって。だから対話することによって関係が良くなりますよね、うんうん、学生さんどうですか？
やっぱり人の話をよく聞く、うん、例えばその人の考え方を10分ぐらい聞いたら、うん、その人をなかなか嫌いになれないんですよ、人の話を10分聞きました、
はい、
そしたらやっぱりその一定の関係性ができ始めてくるんですよね、うん、でその関係性が多様化していけば信頼関係のあるチームができてくる、話す聞くっていうのがやっぱり人間関係の基本だと思うので、そこが対話としてできていれば、そのチームはきっと強い、
それは持って売るものじゃなくて訓練ですよね。
訓練。対話の世界はピアノと同じと言われて、とにかく練習が必要だって言われてですね、プロの、その対話の先生方でも毎日のように練習するって言われていて、私も全然まだ足元に及ばない
私もなかなか難しい
練習の、そのどう練習、それって
対話を、例えば
とにかく
やりたいので、人の対話の場に参加する、ないしは対話を自分で呼びかけるとか、あとはその対話の中に出てきたものを形にする、そこまで対話として含まれていくので、私たちはその対話ってただ話しておしまいではなくて、何かをやるために対話をするから、その何かをやるっていうところはしっかりやって、そこから得られた知恵をまた次の対話の場に持っていくっていうサイクルをですね、常に回している。
では先生、最後に一言お願いできますか？
最後一言、
はい、
はい、今回いろいろ話をさせていただいたんですけれども、2030年2050年にはですね、冒頭に言ったその利益の話、損益計算と同じように今測っているウェルビーイングとかサステナビリティのことを扱っていく社会がきっとできてくる。今新しい当たり前を作っている段階なので、ぜひですね、またみんなと協力しながら話し合いながらですね、前に進んでいければと思っております。
はい、南波さん、今回いかがでしたか？
そうですね、井上先生お話をするとですね、思っていた言葉にならない言葉を出してくださるんですよね、きっとそれはどうしてかっていうと、対話をしてくださってるからなんです。発見というか目覚めるんですね。あ、自分こんなの持ってたっていうことをですね。で、そうすることで新しいアイデアが生まれるっていうふうなプロセスを私何回も踏んでて、でそこで学ぶことができてる。で、先ほど やりながら学んでいくってことをね、ちょっと話されてたと思うんですけど、やっぱりラーニングバイドゥーイングなのかなって、やっていくことによって人と出会う、やっていくことに気づく、とりあえずまずやってみようって、そのですよね、ドゥーイングですよね、っていうことを私たちはこれからも測りながら、目標を決めながら、その目標は自分たちの目標を決めながらやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思いますね、はい、ちなみにですね、ちょっと紹介なんですけども、延岡市でする取り組みとしてですね、今年3年目ですよね、県北企業社員向けの合同研修を今企画をしてます。で、これは宮崎工業会様が主催なんですけども、次の時代を作る社員になるということでですね、企業家精神を持ち実践する人材、実践ですよね、知識だけじゃない、実践できる人材を育てるということで、先ほどの対話力であったり、私であればカーボンニュートラルとか SDGs だったりというふうなことが学べるようなプログラムを企画してますので、16日、明日ですね、が締め切りなので、もしご興味がありましたらお問い合わせいただけたらというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。 さあラストナンバー流れております。こちらも入山先生のリクエスト、ミセスグリーンアップルのダンスホールというナンバーですね。
はい、ありがとうございます。
今日はお子様の好きななんか楽曲の、
はい、最初の曲は一緒に見てるアニメ、
はいはい、
最後のこのダンスホールは、子供今度あのアンサンブルで、はい、弾く、ね、曲になります。
もうなんか元気が出る曲で、いろいろも対話もどんどんしていきたいですね。
ありがとうございます。
今回のゲスト、宮崎産業経営大学准教授の出山実さんでした。そしてナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
はい、今回も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上電熱の提供でお送りしました。君が笑えるためろ。